それではこんにちは。ただいま紹介していただきました、浅香支部の山本です。どうぞよろしくお願いします。今日は本当に足元の悪い中たくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。それと先日は人間の街を見ていただいたということで、実は今日本物が来ましたんで、よろしくお願いします。私は来る時もちょっと杉山さんと話させてもらったんですけど、で率直な思いなんですけどね、新種を大谷さんの人たちはどんどんこうやっていろいろ学習がどんどんやってもらってるんやけど、私は浄土真宗なんですね。僕お立さんなんですけど、お立さんはなかなかあんまそういう声がかからんのですよ。でうちのお寺の住職さんは北岡さんっていうんですけども、一生懸命頑張ってやっていただいてるんですけどね、いつも僕が大概呼ばれると大概新種大谷の人って呼んでいただいてますねまあそういう意味でもなんかすごいなんていうか身近に感じるんですね。自分の西本願さんよりは東の方がなんかものすごい身近に感じてしまうというのも感想ですが持ってるんですけど、去年の3月にこちらの方から3月7日8日に来ていただきましてね、浅川の地元っていうとこを見ていただいたんですけども、僕は三十数年間ブラック解放運動を進めてやってきたんですけども、率直に言いまして今ほどやっぱりその実感としてね、やってきてよかったなっていう日々そういうふうにもう確信持って思ってますね。運動を始めた時はほんまにこうブラックの負のマイナスのイメージだけがもう先行してしまって、それこそもう触らぬ神にたたりなしみたいな発想でね、ほんまにこう肩身の狭い思いをしてきたんですけども、今この日になってやっぱりこうみんながそれぞれのところで、それは宗教関係に限らず企業やそれから市民や子どもたち、これも童話教育を推進しようということでずっとこうやってみんなでこうやっぱり差別は悪なんやっていうことがある意味浸透してきてると。ただ私率直に言いまして解放同盟に属してて、全てが丸く収まっているということではないんですね。解放同盟の中にもやっぱ間違ったことをしている一部の人たちがいてます。で、今特に大阪ではですね、そういう問題で新聞紙を賑わしてるんですけども、率直に言って僕はもっと僕は解放同盟の中で自助能力を持てへんかったら、その一部の人たちのマイナスイメージがまたそのここまでブラック問題が皆さんに理解してもらってある時に、そういうマイナスの部分で逆戻りされるに違うかなということが非常に僕は恐れてるんです。でだから僕が呼ばれたところどこでも言ってもらって、本当に私たちはこんな思いで運動を続けてるんやっていうことを理解してもらいたいっていうのは常々こう思ってるんですね。私は自分のやっぱ子や孫たちに私たちが育ってきたようなそういうことを言うと経験させたくないと、こんなふうに実は思ってるんです。私も実は今孫3人おるんですけども、男の子3人孫3人なんですけどね、この子らにやっぱり差別が襲いかからないようにしたいと、逃げの街で羽曳野の彼が語ってましたね。自分の娘にブラック出身やからええんかと言うて付き合いする前に飛ぶというね、そんなバカなことないと思うんですよね。でもあれは率直にやっぱ俺が語った思いなんですね。だからそういうような時代に逆戻らないような形でやっぱ運動を進めていきたい。で私自身は率直に言いまして、解放同盟をその人権のなリーダーっていう人リーダーって言って解放同盟そのものが言うてる時もあるんですけど、私はそういう思い持ってないんですよ。違うと思うんですね。だから今やっぱりこういう差別の問題、今障害者の問題とかハンセン病回復者の人たちの問題とか様々な課題があるわけだけども、その課題に私たちはその介護同盟そのものはその下を支えていく、で私たちが支えてその上でみんなの課題をどんどんやってもらったら、もっと同盟の信用値は確かになんちゃうかなと。でその人の世の冷たさを知ってるからこそ人の世の温かさを求めてブラックアウトを進めていく、そのことを常に忘れていけんかったら それは人権のリーダーではなくて、人権問題はちゃんと後ろで支えられるんやと、下で支えられるんやと、そういうことで、もっともっとやっぱりさまざまな差別の問題がもっともっと表出ていって解決できる道になっていくんちゃうかなっていうふうに実は思ってるんですね。で、僕は子供の時に、私正直言いまして大人になったら自転車買えるかなと思ったんですよ。率直に思いましたね、ずっと。で、俺が大人になった時にどんな仕事に就けるんやろとか、ほんまに自転車買えるんやろかとかね、そんなことずっと考えてたんですよ。でも僕ブラックアイ運動に参加して、もう物の見事にそんなことは吹き飛んでしまいましたね。今やっぱり正直言いまして、ほんまに今幸せやなと思ってるんですよ、個人的に言うと。もう地域の人も絶対そういうふうに思ってます。特別措置法が三十数年間続いた中で地域が一変しましたし、教育も全ての子どもたちが受けれるようになったし、仕事もそれなりにつけるようになったし、環境も変わってきたって、それがそれは運動の大きな成果やと思うんですよね。で、そういう思いを持ちながら私はこれからもブラックアウトを続けていきたいと。だから僕の思いは、朝霞の思いは、いろんな差別が見えたら目をそらすなということを僕はうちの若い幹部たちに言ってきました。だから僕はこういう言い方してるんですけど、暗いところから明るいところ見えるんやって、暗いところから明るいところ見えた時に目をそらさずに自分の目の高さでそれを克服していこうというふうにずっとこう言い続けてきました。だからそのことが今朝霞の中でどんなふうに実践としてされてるかっていうことを今日1時間少しの間の時間で語ってみたいと、話させていただきたいというふうに思っています。で、私が住んでる朝霞っていうのは大阪市内の一番南の端なんです。大和川っていう川があって、その川を越えると堺市になるんですね。で、皆さんの手元に青い朝霞ストーリーっていうのを持ってきてまして、見ていただいたらいいと思うんですけど、これ大和川なんですね、下で。この大和川の堤防の上に北本グラフがあるわけです。それと河川敷で、周りはですね、西側が大阪市立大学で、北側が地下鉄車庫でした。で、東側は道路、こういう橋がかかってるんですよ、遮断されてるんですね。で、南側は大和川なんです。だからそういう意味では一番その、なんていうんですかね、陸の孤島のように一般地区とは完璧にこう隔離された、そういう地域になってるんですね。で、大学はその昭和4年に今のこの大阪市立大学が今のこの地に来たんですけども、その当時、主演の人たちはこの大学来ることに対して反対をしたんですよ。なんで反対したか言ったら、聞いてたら、その商業文化として大学来ることによって商業的な儲けにならんと、だからもっと商業的なものになってほしいということで反対したって言って、聞いてるんですけど、私そこの地域はその当時どんなことであったか言ったら、人仕事の問題で言うと、百姓屋さんに従事してる、いわゆる小作人とか又作人って言って仕事してる人と、廃品回収、これ店屋って言うんですよ、廃品回収のこと、それとか土方とか、それからもう雑業ですね、こういう層で地域の中の仕事の状況が分かれてたんですけど、要はその地主さんたちは反対してるから言って安心したんですけど、結果的にはね、地主さんたちは土地を全部売っていったんですよ。で、朝霞の中で2つの勢力が揉め出したんですね。なんで揉めたか言ったら、百姓屋さんやって小作人やとか又作人やってる人たちは、その地主さんと一緒に大学が来たらあかん、自分らの仕事はできへんって言って反対すんねんけど、廃品回収、店やってる人とどかたやってる人は仕事があるということで喜ぶわけです。で、そんな形でこう揉めてる間に地主がどんどん土地を売っていくと。で、実際私のおじいさんもその今の大学の用地で小作人やってたって僕の母親に聞いたんですけども、売れた時に地主から一銭も金持ってないんですね。それから取り入れる時期が来てにもかかわらず、もう手続きも張られて入ったらあかんと。だからそんなことをこうやられてきたわけですよ。で、それは 昭和の初期の話ですけども、地下鉄の車庫は昭和32年なんですよ。1957年なんです。今からちょうど50年前なんです。どんな風にこれ持ってこられたか、だいたい3分の1ぐらいうちの地域の人が持ってた土地と思うイメージとしてね。で、ある日突然、その当時の市長とそれから知事の連名で土地を持ってる人たちの家、まあ小さい土地をみんなで持ってたわけやから大きな土地を一人で持ってるわけじゃないんですけども、その個別にみんな内容証明書が送られてきたんです。それでここに大阪市電気局の車庫を作ると、でもし賛成するんだったら1700円で坪1700円で買収するけども、反対するんだったら強制収容をかけるという内容証明書付きの文書が送られてきた。手紙が来た。とかね、手紙もらった方は字が読めないんですよ。多くの人は学校行ってないから。それで村の中の何人かの、字の読める人たちの家に持って行って、これどういうこと書いてんやろと。それで聞きに行ってるんです。そしたら偉いことやでと。ここにお前、地下鉄の車庫来るという話やなと。反対しようっていう話になるんですよ、当然。みんな。ところがね、反対しようってなんねんけど、この時に、この私とこの地域っていうのはね、ネタを起こすなという考え方がものすごいきつい地域やったんですよ。それで、ブラック言うから差別があんねんって。黙っとったらなくなんねんっていう考え方の人たちが大多数だったんです、うちの村。大阪市内に12地区があるんですよ、ブラックね、差別ブラック。その中でも組織ができへんやろって言われた地区なんですよ。だからどんなことを起こしたかって言ったら、隣にもうそれこそ800メーターぐらい大和川上流上がると八田っていう地域があるんですよ。でここはもう1950年代にはもうブラック運動海洋同盟の組織ができたんですよ。それと住吉っていうね、住吉大社っていうのは有名なとこあるんですけど、あの近くに住吉支部ってあるんですね。これどっちもみんな、私とこの村とは隕石関係あるんですよ。私の父親も私自身やし、で、そういう意味では、みんなこう隕石関係があるのに、その周りからね、えらいことやと。朝霞町の一番上土地が車庫になると。だからみんなで反対しよう言って手伝いに来てくれるんですよ。海洋同盟が。で、住吉の人やとか、その八田の人なんかが入って反対しようって来てくれるんですよ。で、それと、これはたまたま偶然やったんやけど、ブラック海洋同盟の地方本部の大会がですね、中之島の地方公会堂で当時やられてたんですね。で、そこの方針書の中にもちゃんと書いてるんですよ。その、地下鉄車庫の設置闘争で反対しようって言って書いてるんですね。みんな周りが来てくれるのに、うちの地元の人は何したか言ったら、来てもだ困るって配慮したんですよ。うちはブラックやないと。ね。自分ら来たら俺はブラックに見られるって言って、こう反対したんです。ただね、これはね、結果的に行政にとったらもう赤子の手を入れるようなもんですわな。うん。それで結果負けていくんですよ、この戦いが。まあ、負けるのは当たり前だと思いますわ。で、残ったのが、朝霞の中に、要するに、この地下鉄闘争で、大阪市の話できたのが、公民館を作るということと、保育所を作るということと、公園を作るという、この三つの約束だけで、結局負けていくんですね。で、だから何がみんなに残ったか言ったら、結果的に残ったことは、お金に逆らうたらあかんねんっていう敗北感しかなかったんですよ、村中は。だからなかなかそういう意味では組織ができへん。で、悶々としたんですね。だから仕事なんかで、当時の仕事って言ったら、例えば子供たちの状況から話したら、多くの子供たち、昭和30年代、小学校はみんな行ってますわ。中学校でもう、一部、3分の1ぐらいしか中学校行けてないんですね。で、何やったらみんな、例えば、親が土方やってたら、子供に手に技術つけるために大工さんになった方がええやろとか、いや、社官になったら儲かるやろとか、そんな風にこう、仕事に行くわけですな。で、ある時は、食肉の関係で言ったら、身内に肉屋さんがあったらね、うち来てもうたら、のれん分けするって言って、こう、呼ぶわけですよ。だから、私知ってる間でも、のれん分けしてもうた人、おら、僕の記憶では。みんな体潰してやめていくんですよ。なぜかって、冷蔵庫の中で、マイナス何度の、何十度の冷蔵庫の中で裁きやるから、 体全部言わすんですね、うん、だそういう状況で大人はどうするかやったら、あの自転車大運搬車相手ってあのこれくらいの幅の大きな自転車の低いね、でこれ乗ってね5人から7、8人ぐらいのグループ組んでね、朝霞 から京都まで行くんですよ、はい、あの便会天屋にでグループ組んで京都あたりまで行くんです。今で言うと名神の南インターチェンジのあの辺鳥羽っていう村があるんです。あの辺までうちの村から行くんですよ。相当ありますね。それから和歌山あたりまで行くんですね。西の宮とかね、男の人そうですわ、俳優会社やってる人たちは。女の人はねそのリアカーを持って部落の周辺回るんですよ、俳優会社。おばちゃんがよう働くんです、朝霞の人は。女の人がね、で要はその買い物に行ってこんな服なんか買うでしょ、皆さん着たらもうボロになるわけですよ。ボロって なったらねどうするかやったら、それをね寄せ合いも持っていかんと、まず家持ってきてね裂くんですよ、10センチぐらいの幅に。でねボールみたいに作るんですよ、こんな輪みたいに。ね、これ夜鍋ですね、夜仕事するんですよ。これねこれしたら宝石工場高く売れるんですよ。高く売れるのいいねんけど、狭い家の中で咲いていくわけやから、子供たちがこの糸ぼこり吸うわけです。これ結核があるんですよ、みんな。え、この仕事は昭和42、3年ぐらいまでみんなやってたんですよ。こんな状況なんですね。それと河川敷の中に家がたくさんありますから、共同便所、共同井戸、共同水道。うん。で、うちの地域は、わかりやすく言うと、川がこう流れてましてね、ここに堤防の家があったら、こんな風に河川敷の中に家があるんですよ。私はこういうところに住んでたんやけど、だからそのなんていうのかな、その来るあの火事になったらまず消防事務所に入られない。だからバケツ持ってみんな走り歩く。それと地下鉄の車庫の前は車庫の中は水道本館入ってんだけど、部落には本館入ってない。ということはどういうことか言ったら、みんな大体炊事するの時間よう似た時間でしょ、夕方。みんな水道ひねったら出へんですよ、自然しか入ってないから。ガスは地下鉄の車庫まで大阪ガスが入ってるのに、うちの村はプロパンなんですよ。え、こういう状況で言うたら、雨降ったら仕事休みでしょ、土方とか廃院会社、雨降ったらできへんでしょ、うん。それから子供たちは貧しいから学校行けない。それからよそから見たら家は河川敷仲間であって、まあ土壇屋の根が結構打てで、共同便所とか共同水道、これ外から見たらどう見えます？こう見られたんですよ。朝霞の人は仕事せえへんなって言われて、仕事できへんってみんな見えん。雨降ったら住んでると、ブラブラしてると、え、教育に不熱心やと、子供たち学校に行かないと、え、で汚いと、なんてこっちゃというこういう感じをブラブラの人持ってたわけです。だからそれがどんどんどんどん増幅していくわけでしょ。そういう状況があったんですね。でも村の中はどんな中が、地域の中どんなことあったか言ったら、ちゃんと走って持っとったところよりもご飯食べさせてもらえたんですよ。え、みんな貧しいから支えできたんですよ。ちょっと悪い、今日うち食べるもんないねんって、いっとこの子供なんか食べさせてって言うと、あんたうちお母さんあるからお母さん食べようって。え、だから村の中で 今こそおはようとかね、おやさんとか言うてるけど、私は子供の順はお母さん食ったけって、うん、朝見たらね、もうお母さん食べたかって言うて、そんなんが挨拶です。それを出す部落の中はものすごく暖かかったんですよ。例えば塩顔にしても醤油顔にしても、塩でも5円10円で売ってくれるんですよ。醤油1号で売ってくれるんですよ。あんな何も大きな瓶買わんでもいい、買わんでもいい、買う金がないから1号できるんですよ。そんな風に村の中は支えをできたんですよ。でも外から見たらそれはそういう風に見えんわけですよ。仕事はせえへん、ね、子供学校に行かせへん、なんて してられて、なんちゅう暗くなったかっていう目しか見てなかったんです。でそういうことの中で地下鉄闘争を負けて、そんな中でもんもんとしたんで、でところが隣の屋根がね、もう住宅、市営住宅が建つ、子供たちは奨学金で学校行く、小学校、中学校行く、特殊費ですね、中学援助費ですわ。それとか、制御資金で3万円金借りたら、まあ、その、大阪市が3万金借りると。それから、車の免許証取る。車友会行く運動があるんですね。みんな車の免許取って仕事つけようと。今持ってても何の意味もないけども、え？そういうことでずっとやたら住吉は自分の村をもっと向上させていこうと。え？人間なしに生きていこうって。いうことをやってきはったんですよ。で、たまたまうちの初代の支部長をした川崎さんっていうおっちゃんは、貸し布団業やってまして、大学が横にあるから、大学のコンパとか、それから、販売、リアカーに布団積んで持って行ったわけですよ。で、このおっちゃん考えたわけや。車の免許持ったら、もっとついてこい、布団、貸し布団行けるなと。で、やっぱり行ったらみんなタダで免許を取ってるという話だから行こうと。身内がおりますからね、みんなさっきみたいに。2000万があるから。やっぱり行ったわけです。で、今日、まあ皆さん集まってくれてるように、ここに皆さん集まって、やたの人みんな集まってるわけですね。そこにポツンとうちの、その、川崎のおっちゃんが行ったわけです。で、やたの役員が、見かけん顔でんなと。お茶どっから来はったんやって言ったら、わし、朝霞城から来たと。同じ村やから車の免許取らせてくれって言ったの。ほんで八幡の役員はこう言ったんですよ。おっちゃん待っときやがってな、おっさん一人取らすことは簡単やけどちょっと待っときやがって別室に通してくれてね、何を言うたか言ったら、おっさん、なんで朝霞城はみんな貧乏なの、なんで朝霞城の人はみんな灰いや庭園やってんねんって、どかなしができへんねんって、ね、なんで子供らは学校行かされへんねんっていう話をしたの。結婚や言ったらなんで朝霞城や八田や住吉や皿行きや向かいの通貨できへんねんっていう話をしたの。で川崎さんは、俺の親も字知らんし、俺も字知らんしな、子供学校行かさると思うだって貧しいから行かさねえやんけって。当たり前やって村に生まれたらそんなことが、ね、だから例えば結婚もせやって当たり前や、そんなことは村に生まれたらしゃあないねんって言うたんや。で、私はそのことを、それよく考えてみって、今言うたことみんな村に集中してないかって。そのおっさんどこや、みんな部落やろって。あ、みんな村やんか、それって。ここが差別なんやって、それが。それが部落差別なんやって。これ当たり前に思わされてきたけども、それが差別なんやでって。そしたらそれが問題やで立ち上がらなあかんやんかって。ね、で、朝霞でブラック運動起こしいやと。で、朝霞ずっと負けたあの状態のままなんですよね。地下鉄闘争負けたままや。だからもっぺん自分らで人間らしい、自分らで組織作ろうって言って、やたの下で援助してくれたんですよ。これが昭和40年です。1965年なんですよ。で、お茶が2、3で帰ってきてね。朝霞城で一番問題何やろって考えた。家なんですよ。住宅なんですよ。でね、部落はどこの部落でもほぼあんねんけども、さら金の先駆けみたいなとこあるんですね。10日で1割、金買ったら、村の人金買ったら10日で1割取られるんですよ。10日で1割。ね、うちの村は聞いてると10日で 1.5 割取られたんですよ。1割5分。なんでか言ったらね、さっき言われたように、台風来たり、ね、川が増水したら家浸かりますやろ。台風っていうのは大体こう、風がこういうふうに回っていきますやんか。屋根飛ばされていくわけですよ。ほんとそんな時金借りに行ったら、当然貸すの貸し声はね、1割であかんで今はって。うん、1割5分やでっていう話になるんですよ。だからうちの村の人はみんなね、よう働きあったから、台風って毎年来ないからね、来てへんかったら、それは残ったわけですよ。知恵ですね。だから、住宅はやっぱりみんな困ってた。
で、それで朝霞では1965年の7月に住宅要求組合を作ったんですよ。住宅を要求しようと。え、これ皆さん言ったらなんでやろ、なんで市営住宅入れんねんっていう考えがあるかもわからんけど、税金、市営住宅入ろうと思ったら労働証明書いりますやん、源泉徴収。ね、そんな日雇いやってて源泉徴収出へんのですよ。税金納めてないの悪いという言い方あるかもわからんけど、納められへんわけですやんか。だから言うたら市営住宅申し込む権利すらなかったわけですよ。ね、だから地元で家建てようっていう要求をやっていったんですよ。で、最初はブラック海洋同盟で用ならなかった。住宅要求組合って何だっただけなんですよ。で、この後皆さん分かるように8月の10日に答申出ましたね。同和問題は自由と平等にかかる問題であり、かつ日本国憲法に保障された基本的人権にかかる問題である。この問題は早急に解決することは国の責務であって国民的課題という答申出たんですよ。この1ヶ月後に9月の21日にブラック海洋同盟朝霞支部が結成されたんですよ。で、この当時朝霞町の所帯数は944以上あったと思うんですよ。このうち住宅要求組合に集まってきた所帯は100所帯程度です。大多数は反対、与党を起こすなんです。で、海洋同盟は大阪市にね150個の住宅を建てろって要求に行くんですよ、大阪市に対して。で、ネタコークスの人たち、私ら町会派って呼んできたんですけど、町内会っていうのがありましたやんか、振興町会ってここらはそういうんですかね、ありますね、地元地域に。この振興町会に組織されてる人たち、うちの場合でもね、この人たちが何を言い出したか言ったら、朝霞は貧しい人が多いから住宅を建ててくれて大阪市に見に行ったんですよ。ところがね、うちの町会は副常任朝霞会っていう会があって、当時町有財産3億5000万持ったんですよ。昭和40年ですよ。3億5000万の金持ってたんですよ。え、町有財産、ここはバス宿って動員かけて行くんですよ。海洋同盟はみんな水に切って電車乗って行くんですよ。え、それで大阪市はどう答えれたかなんですよ。大阪市はね、どっちにも150個の住宅を建てるっていうか、これ間違いなんですよ。あの、今僕話をした道大臣答申ね、道大臣答申の中にどう書いてるか言ったら、あの末後にこういうこと書いてるんですよ。本市議会はネタを起こすなという考え方に断じて同意できないって言い切ってるんですよ。ということは、この人らが副市場を建ててくれって言うたらあかんって言わなあかん、大阪市は。そうでしょ、ネタを起こすなって考えたやから。で、ブラック問題の解決のために住宅を建てていくわけでしょ。貧しい対策じゃないですよ。福祉対策で住宅を建てるわけないんですよ。でも実際は両方に対して OK があるんです。どういう状況になったか言ったら、親が町会によって子供が解放同盟に入ったら、これで親子感動なんですよ。兄弟で解放同盟町会、これももう物言わない、子供絶対遊ばせない、ね、で、だから解放同盟はだった時少数派でしょ、村八分の状態なんですよ。で、1967年家が建ったんですよ、150個建ったらね、当然彼が建った時に何したかって、まず何したかですよ。同和住宅が建ったということで、ここブラックバレルーで反対の人は鉄条網を張り巡らして電流流したんですよ。信じられる？周りから見たら朝霞ブラックで誰も知ってるんですよ、誰でも知ってるんよ、周辺の人は。とか、童話向け公営住宅建ったから言うて、これが何て言うの、問題あ言うて反対するわけです。これブラックバレるっていうことでしょ。もともと分かってることやのに、でもネタを起こすなって考えた人たちはそこまでしたんですよ。結果的に海洋同盟大阪市に2週間触り込んでね、伊藤さんという市会議員が海洋同盟に住宅100個、それから反対の人に50個、 これで地区内統一してくれ、地区を統一しと言うて反抗した。これね、そんな昨日まで親子の縁切られて兄弟もの言わねえし子供も遊ばないの言うてるのに、どない言うてこんなこと解決できます？10年かかったんです、村まとめるの。10年え、この10年の間体止め何したかやからね、ほんまにゆりかごから墓場までって言われる言葉があるように、ほんまそういうこと全部やってたんですよ。例えば子供たちが運動の中で、修学主義闘争やってた中で、この小学校中学校行きます、え、そしたら高校へ行きたいって当然子供たちの中で出てきますわな、高校大学、これ奨学金闘争やったんですよ、奨学金、え、これはどういう組織作ったか言ったら、教育を受けたい人は教育守る会で参加せよという組織作っていくんですよ。でここで行政闘争やってやる、自分らの子供奨学金、ね、それから学校の改善闘争やってきたんですよ。誰が言うとね、当時大阪の学校というのは PTA の給付が集めて、その上で役所が金出して物を建てていくんですよ。体育館にしてもプールでも、そしたら童話塾を抱えてる学校なんて金集まらへん、そんな。だから一般塾の学校とは全然格差が生まれるんですよ。で、それで僕らは小学校中学校に教頭会議というのを作って、ね、童話教育推進教頭会議を作って、これ PTA の人とそれからその教師とで支部とでこういう組織作ってね、一人一人の子どもたちを見守るための教育をやれ、そのための設備闘争。大体村の親っていうのは徹夜で頑張りますね。あと先生 PTA の人は大体11時頃帰られますね、遅くても。交渉徹夜で何でもやってるんですよ。で、そういうことをやってきて、まあ、子どもの教育権を保障していこうという取り組みやとか、例えば実際こういうこともやったんですよ。子どもたち学校行きだしたらね、おばちゃんだが何を考えるかやったら、学校の給食調理員さんは雨降っても仕事してるわけですよ。なんでうちら給食調理員になられへんねやろと思うんですよ。ね、支部来てなんで給食調理員になられへんねんなって、何百所行ったら給料もええしボーナスももらえるらしいやんかって言ってくるんですよ。そしたら勉強しようって、調理師の資格免許取れよ、え、そのために勉強しようよって。それで1年間ね、毎週月火水、月水金週3回7時から夜9時までね勉強会やったんですよ。これは大阪市の環境保健局やとかさまざまな人が来てくれました。ここで調理学やとか衛生学やとか勉強したんですよ。それは皆さんから言ったら信じられないことも、いや自分の名前すらよく書かないようなおばちゃんとも頑張ったんですよ。で1年経ったらね、大阪府の調理師の資格免許を取ったんですよ。うちの家内も取ったんですよ。でこれで行政闘争やって調理員に入れていったんですよ、給食調理員に。保育所は小学校中学校ね、そしたら今度おっさん連中は、俺民間のゴミ屋行ってるけど俺なんで大阪市の環境事業局入られへんねんって、俺どこでやってるけどなんで大阪市の土木入られへんねんって、うん？水道の技術は俺も誰にも豆俺は持ってるでって、なんで入られへんねんなって言って、そういう声があった時にね、仕事要求組合を作った。仕事要求組合、仕事に就くことが目的やないねんでって、仕事についてブラック差別をなくすために頑張らなあかんねんって、経済基盤を作ってね、そうでしょ。子どもの教育もそうですやんか、教育を受けることが目的ではなくて、教育を受けることによって差別と戦うっていうことになるわけでしょ。全てこういうことやってきたんですよ、西洋資金の組合、みな、え、そんなことずっとやってきたらね、1974年にはだいたい朝からの中で 75% ぐらい組織力持ったんですよ、海洋同盟が。 ね、その時に74年にその川尾同盟が 75% から 80% の影響力を持った時にね、町会の人たちと、これは僕食事あった時なんですけども、執行委員会で、私がうちの村の執行委員会で町会と一緒にならなあかんっていう話をしたら、私うちの古い幹部は何言うたか言ったら、書記長は40年当時おらんかったからなって、あの当時の悔しさ自分知らんからそんなこと言うねんって、こう言ってもう終わりなんですよね。でもほんまに差別をなくそうとするならば、ブラックの中の遅れた意識も組織せなあかんわけですよ。え、でもそういう理屈じゃなくて感情論でみんな潰されていったの私。それで大阪市大学に次第に童話問題研究室っていうのがあって、原田智彦先生が代表やってあったんですね。当時大阪市大学いた全国でブラック問題一番ようやってるって言われた学校なんですよ。原田智彦先生やとか上田和夫先生やとか牧先生やとかね、そうそうたるメンバーあったんですよ。大阪市大学に行きましてね、私大学に来たんですよ。先生って、次第はブラック問題を研究するとこでっかと、ブラック差別をなくすということじゃないんでっかと、え、次第ができたんが早いのか、うちの村ができたんが早いのか、どっちでんねんって言ったの。で先生はどういうことですか山本さんって言って、そうやってあんたら横に村あんのに、横で真横にブラックがあんのに、そこ一切入ってきてないって、な、なんでブラック研究するだけやねん、迷惑こそかけられるところでいっぱいあるけど、うちのために何やってくれたんやっていう話なんですよ。なんでか言ったらね、こういうことあるんですよ。朝霞の中で昔はね、下宿をやってた家もあるんですよ、大きな家は。そういうとかね、皆さん覚えてあると思うけど、淀川事件あったでしょ、田宮高丸、あれは次第なんですよね。あれは出て行ってるけど、あいつらの後に残ったメンバーが爆弾作っててね、うちの南風荘というアパート42軒丸焼けされたんですよ。ね、それとか学生紛争やったら、うちの村まで殺し合いしに行くんだよ。それと、子供の通学路の、通学路っていうのがあって、次第、これも次第なんですけど、これも次第ね。あ、これはうちの村やな。この道を通って子供が通学するんですよ。こう教育学部があるんです、こっちがね。これ北の向いていくんやけど、この入り口にね、畳1畳ぐらいの看板にね、中から木切れや石が飛んでくるから注意してやるぐらいって看板あったんですよ。むちゃくちゃですやろ、思えへん、これ人は大学の中通ってんやったら無理ないと思うね、違うんやから、みんな通ってんやん、ここは天下の公道や、なんで注意してやるかなあきませんの、え、本末転倒やんかって話したんですよ。そしたら先生ね、田中さんどうしたらいいですかって言ってくれた。それが悪いけど、次第とね、大阪市の党大会とね、実態調査やってくれんかと、ね、ブラック差別がどんなふうにやられてるんか、どんな課題があるんか、ね、いう実態調査やってくれんかっていう話したんですよ。そのために大阪市大と党大会と町会にも来てほしい、町会にも行ってほしいと、解放同盟にも来てほしいという話をしたの。この時に全国大会の地方本部の大会方針書は、ブラック解放総計画の自立実現、そのためには差別の実態を科学的には明らかにすると、ね、と認識的に討議をする、それからいろんなその街づくりのプランなんですね、そういう人たちの課題を一緒になって解決していく、こういうことが解放同盟の地方本部の中で方針書が出たんですね。だからちょうど時期も良かったんですよ。で大学はもちろん同大学と解放同盟支部に来ますわな、来てくれて僕呼んでるわけから、ただうちは反対できるわけですよ、やろうとなります。とは町会どうすんねんっていうのがあるわけですよ、 15% か 20% の人どうすんねんって、ね、これ何回も言ってもらう、うちのこの会でやらなきゃいかないんですよ。支部の役員と町会役員がまず朝から会うことすらできなかった。で、 はじ一軒家に行きまして、役員さんの家に。ね、僕はこう言ったんですよ。解放同盟に入れって言えへんって。差別があるとかないとかいうことも言えへんって。ね、でも大阪市大学が、大学を挙げて朝霞の実態をよう調べてやろうって言ってくれてんねんから、な、一緒になってなんとか調査してもらおうや。言うて行くねんけど、まず、こんばんは、山本です、言ったら、だからおっさんが、行けない言うとけって、こういう話でね。うん。山本さんが、島あそこに出てきて、ひみしこさん、うちの行ってないねんって言うんで。とかって聞こえるわけや、そんな大きな家じゃあるまいしね、座敷じゃないんやから。え、で、また何時間待って行くんですよ。で、こんばんはって、山本ですが、って言ったらね、まだおっさん言うてない。行ってない言うとけ言うてね。おばちゃん、もう西子さん切ろうけど、まだない、ちょっと行ってないねや、言うて。おばちゃん、分かって分かってる。今度大きな声でね、また来ますわって言うのよ。3、4回行ったらね、今度おばちゃんとおっさんが喧嘩しだすねん。いつも中でそのな、行ってないって言うとけ、行ってない言うとけ言うてな、忙しい男、忙しいの来てくれてるんやな。あんた顔だけでもなしいな、ってなるんや。はほら、おっさんももうこれ、おばちゃんに怒られてしもたら、どれもしゃあないわね。ほら、出てくれるわけや。おっさんな、もうほんまに体の入れとかな、そんな絶対言えへんって。なでも考えてみって、お互い縁あってこの村で生まれて、縁あってこの村で育ったんやろ。村要するっていうことはどうなんだって。村要するために問題を明らかにしてもらうのはどうなんだって。な何とか頑張ろうやって。で、話ずっと、水をまかれた家もあるし、塩をまかれた家もあるんですよ。今はみんな知らん顔したからな、昔から一緒にやってきたみたいな顔になってるけどね。でもこれは知らない、前歩くもんはね。ほんで、これ、あの天王寺の都ホテルやって、いろいろこう話はするわけですよ、役員同士。ほんだら、その反対の人の中で、その最初の運動の時期やったから、あの、ビラにね、山本芳彦けしからんとかで実名上げて書かれてるわけや。これ腹立ちますわな。それ風呂敷ずつに3つぐらい2つぐらい持ってくんねん。ほんで、バーンと会議やると前へポン置いて、まずこれ整理せえってこう話になるわけや。もっさんな、そんなこと言うたらな、鶏が先か卵が先かっていう話やんかと、やめとこやって。な今あったら Y さんって書くわな。H さんとか書くわな。どんな、もうそういうのはないわけですよ。もう裸やみんな。うん。でも何やかんや言いながら、その実態とできるようになったんですよ。74年の12月の6日からと9日から。ね。そしたら、朝霞は900年以上の人だって2800人の人口がおってね。一生であたりが3000人で。ね。義務教育修了者、もしくは不修了者っていうのが、3分の2が義務教育修了者、もしくは不修了者なんですね。具体的に言うたら、10人のうち6人から7人が字書く読むに不自由してた。ね、それでその当時、例えばね、仕事をしてる人、働きのね、大学院からの働きのってみんな個別に入っていったんです。おっちゃんどこに行ってんねん、おばちゃんどこ行ってんやって言ったら、納め所奥村組行ってるとかね、いや小林行ってるとか、うん、高中小牟田行ってるとか言うわけですよ。会員会社してるやつも分かりますわな、これ店員やってるっていうわけやけど、仕事どこかでしてる人は分からへんわけ。で、おばちゃん、おばちゃん、どこで働いてんの言うたら、うち、シャープが近くにあるんですよ、西田鍋。本社は、シャープの本社は西田鍋だったね。シャープの内職してるんですよ、おばちゃん。シャープの社員やって言ってるんですよ。で、ナショナルの内職やったら、ナショナルの社員や言うてるんですよ。で、そんなんみんな、ざーっと出してね、大阪府の労働部に調査してるわけ。その労働部に。なんとね、3分の2行方不明。もう一回聞くわけ。え、おさん、ほんまに奥村行ってんかとか。いや、ビル建ててるの奥村やけど、俺雇ってもてんの、隣の岡田さんに雇ってもてんねん。だから、そら奥村ちゃうわねと。もう、顕微グループや流れな、下請けやんか。え、上から落ちて怪我したら、もう保証もできへん。保証したら親方潰れるわけや。一人親方やし。いや、これ生活もなってまうわけですよ。え、そんな奥村働いてることならへんって。で、おばさんに、シャープ行ってる、おばさん大概家で仕事でちゃうん。うん、内職してんねん。そシャープの職員やないやん、つって。こんな笑い話のようなことがほんまにあったんやからね、これ。それでね、当時、朝霞の人たちは、13人が働いてね、10万1170円。 市民大阪から労働者8時間働いて15万キロ持った。ブラック生まれたら5時間多く働いて5万円安っちゅう。いかに劣悪なところで働いてるかでしょ。健康保険もない、え、労災もない、こういう状況分かったんです。それとさっきの話戻したら義務教育終了者って言われてる人たち、え、例えば私は今60なんですけど1945年生まれなんですよ。私の親父は八田で、八田は行商をやってるんですね。行商っていうのはリヤカーに縁談物とか野菜とか積んで売りに歩くわけですよ。私は小学校1年生の時は教科書買うてもらって、まあ学校行ったんですけど、教室入って昔の学校、ま、この黒板の横にね、清く正しく美しくとかね、整理整頓とか書いてあるんですよ、うん、覚えてあるかもわからないけど、うちの母は僕教室入っててね、兄ちゃん兄ちゃんってね、アライシアって言われてました、アライシアって。でお母さん、なんで書いてあんの。いやいや、ええねえねえ、コナイシアってやんの。で、えらい変わった親やなと。普通やったらこれ記憶正しく美しくて、こうこうしかじかでこういうことやれって、整理整頓いたこういうこうしかじかでこういうことやれっていうのが普通やろ。うち知らなかったらコナイシオカ、アライシオカしかないわけですよ。ね、学校で小学校2年生からの僕の1日、朝4時に起きるんですよ。で、お父さんと一緒に、木津市場へ行って、市場へ買い出しに行くんですよ。だから一番電車乗って、で、大黒町っていうとこあるんやけど、そこに木津市場、今もありますね。で、7時半に帰ってきて、親父の部屋から荷物積んで、8時過ぎから僕、学校行くんですよ。で、低学年やから12時過ぎで終わるでしょ。で、今度何するかやから、1時にね、針中の、八田から針中の一駅あるんです、近鉄電車。ここに親父の妹の戸次さんが川屋やってますよ、川屋。ランドセルの部品やとか、手作川の部品やとかね。今はこれプレスなんで、バンバンバンバン抜けるんですよ。私は子供中は傷つけますよ。大人が1回でバン叩いたらスポーンと抜けるんだけど、僕ら子供やから、2回も3回も叩かなかった。そうすると川傷つくんだよな、手元が緩いから。ほんだらその義理おっさんは殴りおるんですよ。お前より変わるのが高いんじゃないと、なんなんですね。で、これ6時まで働くんですよ。で、まだ走って帰ってきて、今度7時から11時まで夜鍋しますんで、おばあちゃんの家で。同じ川やってるから。ここで働いてる分は、所帯の足しなんですよ。生活費の足しですよ。これは何やるから、おばあがね、よっちゃん、正月来たらジャンパー欲しいやろ。ジャンパー欲しかったら働けって言うんですよ。うちちょうど寺の前なんです、うちのばあさんの実家から家がね。12月31日に10円の金が月終わったら夜鍋終わるんですよ。あ、ジャンパー買うてくれてるわと思って行ってたら、外出してくれるのは靴下か手袋か、ええ時パッチ、これずっとついた。え、小学校3年生の時にね、当時は給食費が335円と学級費が50円と PTA 代が50円なんです。435円のお金が毎月いったんです。うちの家は毎日100円で生活してる。親父と僕とか買い出しに行くときにお母さんにお父さん100円渡すんですよ。で、米5合買えたんですよ。これでせっかく米買うときやって言ったら、お母さんそれでお買いさん炊くんです、社会に。え、これでみんな家族5人の食事なんです。だから435円の金なんてない。え、でも教師は何したか言うとね、絶好に意地悪するんですよ。この女の先生だったけどね、松本君って言うんですよ。はい、宿題持ってきましたか、してきましたかってこう言うんですよ。これ宿題してきたかどうかじゃないね、これはたまたま取っかかりなんですよ。忘れましたって言うでしょ。次ですね、給食費持ってきたかって言うんですよ。給食費持ってきたか、これが本命なんですよ。忘れましたって言うやろ。あんた私の言うこと一個も聞かないねって言う、実力で掘り出される、教室から。先生聞けない時はそこに立ってきなさい。え、でこの事件を、今で言うと事件起こって何やんたら、僕友達が来いで、よっちゃん泥棒やって言われたんですよ。なんでやって言ったら、お前給食食べてるけど、お前給食渡してへんやんけって言われたんだよ。え、
それはうち労働がおかんはそれ学校に行ってないけどね、私に何をずっと言ってきたか言ったら、辛抱すること大事やでって、目上の人にちゃんと挨拶せよって、な、人にも欲しがったらあかんぞってずっと言われてきた。それにどっちゃん泥棒やられた時もうショックで、すぐ教師職員室で行ったんですよ。山口って女の先生ですけどね、家も松原で、僕今から家覚えてるけどね、執念深い言われたら悪いけど、なんて言われたと思う、俺先生給食やります言うたら、あっそうって言ってもらったの。普通なんでって聞いてくれへん、なんぼ持って行ってなくてもなんでって聞いてくれへん、それあっそう言われたんです。もうそやからもうほんまに今だに松原の家の駅の近く通ったら、ああここに山口先生おるなと思ってずっと思ってる。バカにぼらしないよね。それとね、差別の領土は今ね、5月、5年生あね、これは運動に入ってから分かったでしょ、その当時は全然分からない子供やからね、親父と僕買い出しずっと行ってる、パタッと物売れようになったんですよ。いつも行商員の目安してあるようにね、 A 地点には何時に行って、 B 地点には何時に行って、 C 地点に何時に行ってっていうのが行商なんですよ。で、大体あの奥さん連中集まってくるんですね。それがずっと同じようにあってるビタッどうでもった。これで母親と怪我があってますね、家帰ってたら。うちのおばさんがもうちょっと酒のまんとあんま物用意わん人があった、気の弱い人です、私と違って。で、こうお母さんが言うてるわけで、あんたなんでちゃんと売ってけんねんとか言うわけですよ。え、あんたが会社ないからやってこう言われてるんです。お父さんなんで売ったかと思ったら、八田で生まれた俺のせいやないって言ったんですよ。多分俺親父泣いとったと思うんですよ。八田で生まれた俺のせいやないって言ったんです。で、何言うてんかなと思って、それはずっと残っててね、まあ後で運動なって入ったわかったけど、何やったらいつも売りに歩いた時に、やっぱり気にかけてる奥さん、時先の奥さんいたってね、おっちゃんこの頃売れへんやろって、な、おっちゃんこの頃こういう人来てるの知ってるかって、行商、他の行商ね、あの人何言うてるか知ってるか、おっちゃんって、奥さんだ、みんなやたから来てる人間のもうようこうてまんな言うて、言うて歩いてるでって言うんですよ。やたイコールブラグですよ。ブラグの人間持ってきてるやつようこうてるなって言うてるわけですよ、言い方変えたら。え、やたの人間のやつようこうてまんなって言うてるわけだ。え、そんな風におっちゃん言われてるんやでって、その得意先の奥さんが言うてくるわけ。親父だどうしようもないんですよ。え、うちのお父さん、僕いつも思うんだけど、スイカのこんな音したら今食べ頃でんねんって、え、ボケた音したら、いやこの奥さんこのスイカ棚落ちやからもう飽きまへんわって、え、正解市場行くでしょ、まあ、すぐ行こうとくるんですよね。で、あの井戸水に新聞紙つけてね、ナスビの上置くんですよ。あくるいね、仕事、あの商売出てくときにその新聞紙めくったらね、なんとも言えんきれいな紫のね、おいしいナスビになってるんですね。そんなことを一生懸命何十年もかかって自分が一生懸命やってきたことが、たったその一言でうちの家パーなったんですよ。まあ、うちの家に何するかやったらどかだしができるわけですよ。どかだしは体持たんわけですよ。それでうちの家は完璧に崩壊ですわ。だから僕今山本ですからね、山本ですわね、もともと松本でしたね。だから今僕は母親の里を帰ってるんですよ、浅川。え、それとね、私父親と母親離婚したの中学校1年生やねんけど、僕16の年にね、母親にこんなこと聞いたことあるね、おかんって俺ずっとこだわってることを教えてほしいって。何やって言うから、小学校6年生の時に3学期の3ヶ月間1学期やね、なんでお父さんもお母さんも妹も弟も朝霞城帰ったんよ、俺だけ宿におったんよ、それをこだわってんねんって言ったら、母親目にいっぱい涙ためてね、悪いなって、兄ちゃん借金の方におってもうたんよ。だ、僕はその時にお母さんもこの話忘れようなって、誰がね自分の可愛い息子を借金の方に置くようあります。差別とはこんなもんなんですよ。え、だからその僕でも義務教育修了者やねん。新しい運動に入る前、山本の山は4角や思ってきたんや。山本の山1、2、3、4本見たんや。
緩和辞典で調べたら農学では出てきへんねん。三角やねん、これ悔しいから。え、緩和辞典調べて、今度は調べて自由読めたら意味見るのは国語辞典です。ヨシイコの詩なんて十三角あるねん。なんと難しい名前つけてくれたもんやなと、うちの親恨んだことだ。え、でもこれなんでかって言ったら、ブラックアンダーやった時に矢田の先輩の家行ってね、その活動したいと、いろんな教えてほしいって言ったんですよ。で、矢田の先輩は、松本君、お前字読めんか、矢田、いや字なんて読まれへん。でも何を言うてんやと。え、運動するのあったら新聞も読まな、本も読まなあかんやん。あの人お前喋らなあかんねんって。字読まれへんって踏んずり返ってるバカどこにおんの、じゃあって怒られて、持って帰って、持って帰った本が毛沢東選手の第一回。むちゃくちゃ難しい、これ。これね、笑い話だけど、一章開けたらね、むちゃくちゃって出てくるんですよ。むちゃくちゃとは二つの見方があると。え、人民にとってむちゃくちゃやったら、権力にとっていいこと。権力にとってむちゃくちゃやることは、人民にとっていいこと。という章から始まるんですよ、これ。毛沢東選手の第一巻。だから、元話申したら、そういう人でも、言うたら人知らんでも学校出てる形になってるわけですよ。だからさっき言ったように10人のうち6人も7人のうち書けない。でそういうことを1年半かけて分析したんです。あ、時間だったよ、ま、1年半かけて分析したんですね。で74年の3月14日に初めて村が統一できたんですよ。これはそれだけど、72年や、あの実態調査はね。で74年3月14日にブラック海和坂地区総合計画実行委員会いうので、町会の人と我々と初めて団結できた。でここに労働組合入ってくれた、地下鉄車庫の労働組合入ってくれたし、自治労のメンバーも入ってくれたんですね、学校の先生やとか。でこの時の6月の26日に18時から徹夜講習やったんですよ。昼の2時から朝の10時まで。一番大きな要求のありがいが、地下鉄の車庫、撤去、